今の雑誌のところを私パラパラっと見てたら、縦書きの9かな、ここにあさっての旅行で通過する佐賀の霧が、なんだっけ、霧が、いや、吉野ヶ里遺跡のことが、クラブのことが書いてますので、もしご興味のある方は読んでみてください。今日はですね、私の出身地である北九州小倉と、それから家内が中学生の時に生活をした柳川と、旅行にいらっしゃるということで、私もぜひ行きたいんですが、実は家庭の事情でちょっと行けない状態になっておるものですから、家庭の事情というのは家内が病気だもんですから、そういうことなんです。それで、目的の小倉というところはですね、畑田会員が勤務先の本社が所在する福岡県北九州市小倉北区でありますが、実はTOTOさんの会社の所在地の同じ町名に私の出身した中学が所在しておりまして、だから当時は東洋陶器さんという会社だったんですが、そこのお父さんがそこに勤めている子どもたちの子弟がクラスには何人かいたと記憶しております。それからあとですね、高校はさっきちょっとお話、住まいの中にも出ておりましたように小倉高校って県立の高等学校に通って、で私はそれよりも、何キロぐらい離れてたのかな、ちょっと TOTO の工場と私の自宅と高校がちょうど TOTO さんが真ん中辺にあるようなところに住んでた関係上、川戸というですね、私自転車で通学をしてたもんですから、毎日そばを通ってたという思い出があります。それからこの小倉高校というのはですね、高校を出たたまたま同じ高校がクラブにいるというのは珍しいんですが、実は小川常時会員が会長をなさってた頃には、桃木さんという会員がやはりいらっしゃいまして、その方は旧制の小倉中学の先輩でしたし、それから大倉桃園という戸塚に TOTO さんと同じ系列 の, 仲間の会社がありますが、そちらのやはり取締役をやってた桃木さんという方が、これはうちのクラブの桃木さんの弟になる方なんですが、やはり TOTO の取締役をやっておられて、私のクラブにメイクアップに来られたことがあることを覚えております。そんな関係で、TOTO さんと私の高校というのは非常に何か関係があるんですが、一つ余分な話ですが、TOTO さんの社長をしていらした白川さんという社長さんがいらっしゃるんですが、その息子さんがですね、やはり私の後輩 で今の日銀総裁の黒田さんの前の白川総裁はその方です。どこまで話したかちょっと分かんないけど、その先ほどクラブのことですが、その当時はね、TOTO関係の方が 4名在籍されていました。それは2代目の会長をなさった秋吉さんであり、西原さんであり、で桃木さん、この2人はTOTO さんの顧問という形で入っておられました。それから工場長は桑原さんという方でした。そういうことでロータリーでも関係がありますし、高校でも関係があるんで、ついお話をしてみようかなという気になりました。それから3月にですね、毎日新聞に大きく、大倉桃園さんが来年で創立100周年になるということで記事が出ておりまして、これは桃木さんがやっておられた会社だなということで、興味があったものですからインターネットでちょっと調べてみましたところ、この我が国の陶磁企業、いわゆるセラミック産業ですね、これに関係する歴代の方々のお話をちょっと皆さんにご披露しておけば、旅行なさった時も何かと参考になるんじゃないかなと思ってお話しすることにしました。で、戸塚の大倉桃園の創始者は大倉和親さんで、 そのお父さんの大倉孫兵衛さんというのは、今のこの陶磁器産業の大元である森村組がですね、初代の方が森村一左衛門といいまして、静岡県の東東海の国の森村というところから出ておられるんです。で、初代の森村一左衛門さんというのは、1839年から1919年、さっき の年代のことを言えば1919年とはベルサイユ条約の年ですよね。で、この方は何をしてたかというと、武具の商いとか、あるいは陶磁器業などを営んだ方で、それから7代まで森村家の歴代当主という方々が、この森村一左衛門という名前を襲名しておりいらっしゃいます。で、この先ほども述べました大倉和親さんはですね、日本陶器合名会社の社長であり、日本の工業発展のためには輸入品を国産化すべきと考えて、陶磁器製品として食器だけでなく衛星陶器、それから送電用の外資スパークフラグなども手掛けました。この事業の成功と発展のためには、おのおのの事業に専念すべきといわゆる、いい品を作っていくという経営思想ですね、これを掲げられまして、食器事業を日本陶器株式会社に、衛星陶器事業を東洋陶器株式会社に、送電用外資を日本外資株式会社に、点火線を日本特殊陶業株式会社に分離独立させて、それぞれ作っております。だから今日配布しましたパンフレットには、会社のこの成り立ちをした図面をつけてお渡ししておりますので、後で見といてください。で、それぞれに特化した陶磁器製品を扱う企業を作り上げて、利益を追い求めていきました中で、美術価値の高い磁器を作ることを目的に作られたのが大倉陶園で、1919年の創業以来、日本を代表する最高級の食器として高い評価を受けております。で、6代の森村一左衛門さんが通貨の交換レートに疑問を持って、国家の育成を案じて外貨の獲得を目的に事業を立ち上げ、その後良品主義に徹して事業を拡張していき、セラミックスの無限の可能性を追い続け、日本の貿易業界の草分けとも言うべき森村組をルーツとしました森村商事株式会社、株式会社のりたけカンパニーリミテッド、TOTO株式会社、日本外資株式会社、日本特殊陶業株式会社、株式会社大倉陶園の各社で世界最大のセラミック集団を構成しております。大体15分ぐらいだったらこれぐらいで終わろうかと思ったんですが、実は時間がまだあるようですから、森村家の系譜についてちょっとお話をしたいと思います。それから TOTO さんと私との関係はですね、私は昭和11年生まれなんで、茅ヶ崎工場は11年に創立されているんです。それから私は満州生まれだもんですから、満鉄に親父は勤めていて、満鉄の社宅に入っておりましたから、生まれた時から TOTO の製品を使わせていただいております。で、私の住んでたその社宅街は全部公共下水事業やってましたから、生まれた時から水洗だったんですね。ところが日本に引き上げて帰ってきたら、トポントポンのトイレでもう全く参ったという記憶があります。それだけ満州国というのは進んでた部分もあったと思います。それでは森村家の系譜についてちょっとお話ししてみましょう。初代の一左衛門さんは現在の静岡県菊川市となっております遠江の国森村の出身で、江戸京橋に店屋敷を置き、旗本屋敷などに出入りする武具商、陶磁器業等を営んでいました。で、先に述べました通り、2代から7代の歴代当主、またはその兄弟が森村一左衛門のお名前を襲名しております。で、6代の一左衛門さんは1839年生まれで、7歳で母を失い、13歳で極小の小僧となり、16歳の時に江戸の大火により屋敷家財をすべて失い、翌年安政江戸地震で再び焼失したため、銀座三丁目に、家を借りて、で、戦災の片付けの人足として労働の傍ら、 夜は銀座で露店を出してタバコ入れや財布を開けない。こうして得た資金によりやがて武将に戻りました。で、1858年の日米通修好通商条約締結による開港で横浜に外国人が来始めて、でその外国人から洋服とか靴とか鉄砲とか懐中電時計などを仕入れ、それをですね、今度は土佐藩とか中津藩などに持って行って販売を始められました。でこの時中津藩の福沢諭吉と知り合いになられたそうです。それから戊辰戦争の期にはですね、官軍の総督参謀である板垣退助の軍需品到達を担当して、騎兵用の蔵とか軍服を売って、売ってというか、まあ、納品してですね、で財をなされたわけです。でこの明治維新の後、この資金を元手に1869年から翌年にかけて大阪城内で養蚕や、それから小樽での漁師の網ですね、漁網を抵当とした漁師への融資事業を始められ、四国では銅山経営など次々と行っていきました。ところがほとんど失敗して、負債を抱えて破産をしてしまったんです。ただですね、戊辰戦争での関係から帝国陸軍重機兵用の馬具を製造販売する工場の経営を始め、この製造法についてもフランス軍から学んでいるわけです。で工員が数百人を超えるまでに事業が成長して借金の返済に成功しました。ただ担当の役人から賄賂を要求されるのが嫌いで馬具製造業を辞めました。でその後銀座で、洋裁店森村テイラーを営みましたが、この一左衛門さんの弟にあたる森村豊さんという方々弟ですが、これがニューヨークへ渡りたいということから特命組合森村組現森村商事を設立しております。で森村豊さんはですね、明治9年に内務省観光官商局の支援と福沢諭吉の協力のもとで、佐藤百太郎さんという人が計画した米国商法実習生の一人に選ばれてニューヨークへ渡り、現地の学校で商業と語学を3ヶ月学んだ後、現地で商売をしていた佐藤百太郎さんとともに日の出商会という会社を設立しております。で6代目の一左衛門さんは骨董品や陶器、提灯などを仕入れてこの豊さんの方に送って、業績が好調なことから豊さんは翌年ニューヨークの6番街で森村組の現地法人として森村ブラザーズを単独で設立しております。で6代目の大倉孫兵衛さん、さっき大倉桃園の大倉さんですね、この方は日本橋で、老舗の絵蔵屋を経営していましたが、まもなく森村組に参加して、1893年には森村豊さんと日本製生糸の輸入販売を行う森村新井商会という会社を設立しております。ここで個々の商品の商品あたりの利幅が大きい小売業から大量取引が可能な卸売業への転換を決断し、当時アメリカの生産がほとんどなかった陶磁器、特に日用の食器を扱うようになったんです。で1885年より注文を受けてから生産を行いまして、これはなぜかと言いますと、いわゆる在庫管理が効率的にできるわけですね。で売上高が25万ドルに達し、1906年には推定売益が500万ドルと大きく伸びて、1893年には、陶器の生地の生産地である名古屋に、専属の窯を設けまして、翌年にはそれまで東京と京都に絵付けを外注しておりましたけど、それも名古屋に絵付け工場を作って、で1906年には専属工場をすべて合併して錦釜組とし、後に日本陶器を吸収しております。で日本陶器の設立ですが、このような経営を拡大する一方で、今まで、壺とかコーヒーカップなどが一点物の陶磁器だったのをですね、100点近い皿とか碗などからなるディナーセットの生産を目指して日本陶器合名会社、現在ののりたけカンパニーリミテッドを設立しているわけです。でディナーセットに用いる白色の硬質磁器の開発は困難を極めましたが、 これは江副孫兵衛さんという方の尽力などによって1914年についに完成し、7年後の1921年には台北室が6万セットを超えるまでになりました。で、従来からの一点物門室は、とにかく、こういうことで、輸出入の関係の道を開いたし、それから日米の経済 の関係にも貢献をなさったのが、森村文さんです。で、後に日本銀行が設立されるときには幹事となった経験もありまして、後に森村銀行を設立し、これは1929年に三菱銀行に合併されている銀行です。それから森村同族会社はあと山梨県に山林を買って材木の製品等の業務を行っております。それから財団法人森村公明会というのを設立して、これは弟の豊さんと、それから長男の明六さんかなのお名前を、2人の名前を取った財団法人なんですが、これがまたすごいんですよ。まずですね、大隈重信なんかとも折衝があった関係上、早稲田大学の理工学部を作るときの、6号館の応用科学実験室、これは方明館という名称を取っておりますが、その建設資金を寄付して、早稲田大学の終身維持会員にもなっております。また豊さんがですね、慶応の出身でもある関係で、慶応技術大学に三田大講堂の建設、これは戦時中戦災で焼けましたけども、ここの講堂の建設とか、あるいは日吉台の植樹金の寄付に尽力して慶応義塾特選義塾塾員となっております。それとだから教育にも熱心で、日本女子大学附属方明小学校とか幼稚園、それからこれは方明小学校というのは方明会の寄付による記念をしての命名です。それから1910年には ご自分の邸宅内に私立南高輪尋常小学校同幼稚園、現在の森村学園を創設なさっております。このほか北里柴三郎という科学者はご存知でしょうけれども、この方がですね、現東京大学医科学研究所に初代の所長として就任したときに伝染病の研究所を東京大学に作り、また柴三郎が独立をして、北里研究所を作ったときにも多額の寄付を行って、教育方面にも非常に活躍をなさった森村文さんでございます。もう少々 2,3 分しかありませんので、これで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。